主の復活を覚えるこの時期は、聖書の第一朗読がいつもとは違っております。いつもですと第一朗読は旧約聖書からなのですけれど、この復活節には使徒言行録が読まれてまいります。復活節の終わりまでですから、ペンテコステのまで、しばらく第一朗読はこの使徒言行録からということになります。使徒言行録というのはイエス・キリストの弟子たちの活動の記録であります。イエス様はガリラヤ地方で宣教を開始されて、そこで漁師であった人たちを主に集め、12人集めて弟子としましたですね。ですからイエスのこの12人の弟子、これはもともとはガリラヤ湖の漁師だったということであります。で、聖書はこの12人の弟子のことを特に使徒という呼び方をしております。使徒と呼んで、特別な弟子たちということですよね。何が特別かと言いますと、やっぱり彼らは生前のイエスと共に生活をしていた、一緒に活動した人、そういう意味で最もイエス様に近い人たちという意味で特別でございます。ただこの十二使徒、イエス様が十字架にかけられた時は図らずも十字架から逃げていって身を潜めてしまったわけであります。ところが復活したイエスと出会い、それによって俄然力を得て、人が変わったように彼らはイエス・キリストの救いを述べ伝え始めたのでした。彼らの宣教活動がそこから始まって、やがて大きな群れができキリスト教会となっていきます。ですから使徒言行録というのは、この弟子たちの活動記録はキリスト教会の誕生の歴史、こういうふうに言うこともできます。それでこの使徒言行録を書いたのは誰か、著者ですけれど、これは福音書を書いたルカであります。ルカがこの使徒言行録の冒頭のところに書いているんですけれども、私は先に第一巻を表しましたというふうにテオフィロ閣下に述べておりますので、この第一巻というのが実はルカ福音書のことでございます。で、ルカはパウロの伝道活動に参加してパウロを助けた人でもありました。つまり一緒に伝道しましたので、ルカはこのような記録を書き留めることができたのであります。書いてあることすべてが史実を正確に記録しているというわけではありませんが、記録の中に出てまいります出来事ですとか、あるいは建造物などはですね、その後のこの遺跡の発掘によってそれが確かであることを証拠が確認されております。使徒言行録というのを初めから終わりまでじっくりと読めば、キリスト教会がどのようにして誕生していったか、その全貌が見えてくるというわけです。で、今日の使徒言行録のテキストに書かれておりますのはパウロです。パウロの回信であります。皆さん方疑問に思われるかもしれません。サウロと書いてある、なぜパウロじゃないの、 こういうふうに思われると思いますが、サウロというのは彼のヘブライ語の名前です。もともとヘブライ人ですから、まあ、これが本名と言ってもいいんですけれども、ただパウロはですね、ローマの市民権をも持っていた人であります。今で言うならローマの国籍を持っていたということですよね。で、彼のこのパウロという名前は彼のラテン語名なのであります。イエス・キリストの出会いのきっかけを経て、つまり改心を体験し、そこから彼は伝道者になっていくんでありますが、そこから伝道者になったところからパウロという名前がこの使徒言行録にも記されております。サウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。サウロがもともとはユダヤ教の指導者であり、クリスチャンを迫害していた人だったということがここを読むと分かってまいります。ダマスコに住むクリスチャンを処罰するためのいわば許可証をユダヤ教の大祭司に申請をしたというところですよね。で、それを携えてダマスコへと向かっていく途中のことでありました。突然天からの光が彼の周りを照らした。そして声が聞こえました。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。その声はイエスだと名乗ります。これがパウロの復活のイエス・キリストとの出会いの幻体験でございます。で、この後パウロは目が見えなくなりますが、アナニアという人の助けもありまして視力は回復します。元通り目が見えるようになった時に目から鱗のようなものが落ちたと18節に書いてありますが、この目から鱗、これは日本語にもなってますね。私たちも日常的に目から鱗体験なんていう言い方をします。まあ、こういうふうに聖書の言葉が日本語表現になっている数少ないうちの一つであります。さて、パウロが書き残した多くの手紙が新約聖書に入っています。ですからそこから私たちはパウロ自身の言葉をそのまま受け取ることができるのです。新約聖書に残されているパウロの書簡の中で、このパウロの幻の体験について、パウロが彼自身が直接詳しく語っている箇所はありませんが、コリントの教会に宛てた手紙の中でこういう言葉を残しています。あの啓示された素晴らしいこと、こういう言い方をしておりまして、パウロはその後こういうふうに説明するんですね。私はこのことを誇りたいと思うけれど、誇るつもりはない。私がむしろ誇りたいのは自分の弱さなんだ。こういう言い方をしています。ですからこの啓示というのが今日の改心の出来事そのものだったのかどうかははっきりしませんが、関係があるかもしれません。パウロが言うこの啓示体験、神がかり的な経験というのが彼にとって決定的な出来事となりました。まあ、こういうことを経験するというのはなかなか人に経験しても人に話しづらい、人に理解してもらえない、だから人に話すのはちょっとはばかられてしまうということをよく聞きます。この時のパウロの心境もまさしくそれだったのかもしれません。ではどんな神秘体験だったのか、パウロに何が起こったのか、どんな声が聞こえたのか、 今日の黙示録第三朗読第二朗読の黙示録にもヨハネが万の数万倍千の数千倍数千倍もの天使たちの大声を聞いたなんていうふうに、まあ、書いてあるわけですが、目と耳での体験というものを重んじる私どもにとって、こうしたことは一体それは何だったんだろう、とても気になるし、もっと詳しく知りたい、関心が向くところではありますけれども、私たちが目を向けるべきはクリスチャンを迫害していたパウロが洗礼を受けクリスチャンになったという、まあ、紛れもない事実であります。パウロに起こったこの極めて大きな変化に目を向けたいのです。このことは手紙の中でもパウロ自身の言葉として何箇所にも見出すことができます。普通ではありえないどんでん返しがパウロに起きたということであります。この大きなパウロの変化、これはもちろんパウロの心の中で起きた心境の変化であります。外側からの何らかの働きかけがパウロにあって、パウロの内面が変えられたのであります。言い方を変えるとすれば、外見はそのままだけれども魂の部分、内的な部分、霊的な部分で起きた変化であります。パウロは霊的に作り変えられたのでした。迫害者が伝道者になる、普通では考えられないことです。パウロは知性のあるそして経験豊かな人物として伝道者になったわけでありますが、彼の資質が伝道者にふさわしいから伝道者になったわけではないのです。イエス・キリストが語りかけ、イエス・キリストがパウロを選んだのであります。それが今私たちが読んだ使徒言行録に書かれていることであります。さて今度は福音書に目を移したいと思います。これは弟子たちが復活したイエス様と再会をする場面ですね。もうすでに会っていて、3度目だって書いてありましたね。イエスは湖畔でまた弟子たちにご自身を表された、まあ、ティベリアス湖というのはガリラヤ湖のギリシア名です。同じ湖のことなんですが、ペトロをはじめ彼らはそこでガリラヤ湖で漁をしていたわけでありますから、もうこの時点では彼らは宣教活動は諦めたんですね。諦めて里帰りしてたんです。そこに復活のイエスがまた現れた、これは一体何を意味するんでしょう。福音書に描かれておりますのはイエス、復活のイエスを見てびっくりした弟子たちの様子と、イエスの言う通りにガリラヤ湖に網を打って魚を取ろうとしたらびっくりするほど取れた、そして取った魚をイエスと一緒に頬張った、そんな話が紹介されておりますけれども、その中の食事が終わってからの会話に注目をしたいと思います。イエスとシモン・ペトロの会話です。シモン・ペトロ、私を愛しているか。同じ質問をイエスはペトロに3度しています。彼はその都度答えて、私があなたを愛していることはあなた自身がご存知ですと答えます。するとイエスはペトロにこう言いました、私の羊を飼いなさい。同じやり取りが3度繰り返されました。 イエス様はペトロに三度命じたのです。私の羊を飼いなさい。イエス様はペトロに託したのです。羊を飼うこと、人々を養うことをペトロに託したのです。イエス様が十字架にかけられる前、ペトロはイエスを三度、そんな人は知らないと言って逃げていきました。その一つ一つ知らない、ペトロの知らないを打ち消すかのようにイエス様はペトロの心を三度確かめたのであります。ペトロはこの時一人の漁師に戻っていました。宣教活動を諦めて故郷ガリラヤに帰っていっていたのです。そのペトロのところにイエス様が現れて、三度私の羊を飼いなさいとおっしゃった。イエス様はペトロを必要としていたのです。これからの福音宣教をしていくためにはペトロが不可欠だったのです。その人の人格、そして能力、私どもはそういうものを人を見て、リクルート、人の採用などを決めるというのが私どもの常でありますけれども、それでいきますとペトロもまた選ばれるはずのない人でした。逃げていったわけですから、もう諦めてふるさとに戻っていた人でしたから。ですからこのペトロの選びも、この選択も人間の知恵と経験から起こったものではありませんでした。復活した主イエス・キリストは二人の宣教者を選びました。ペトロとパウロ。性格も能力も人格も人生経験も全く異なるこの二人、どちらも復活の主イエスとの出会いを経て人間がガラッと変わったのでした。霊的に変化したのです。そしてその後命がけで伝道活動を開始いたしました。ペトロはイスラエルで、そしてパウロはイスラエルのユダヤ人以外の人たちに向けて、普通ではありえないこの二人の選択でありましたが、実はそこにはちゃんと神様のご計画があったということが伺い知れます。イエス・キリストの福音は神が選んだこの二人から始まって広がっていったのであります。お祈りしましょう。主なる神様、復活したイエス・キリストからあなたは二人の弟子を選び、そこからイエス・キリストの福音、救いの喜びが伝えられていきました。神様の選びの中で起こった出来事が今日につながっております。私たちもあなたによって選ばれた一人一人です。どうか私たちをもあなたが用いて、あなたが共に私どもの生を始めから終わりまで導いてくださいますように。救い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。